サンキュー達夫プレゼンツ二次元音声マガジン熱量と文字数。本日の編集会議はサンキュー達夫、国井咲也、ホロッコ堀田でお送りします。この番組は読めば気分スカッとする青年漫画誌竹書房の月刊キスカの協賛でお送りします。
藤子 F 不二雄先生特集第3弾、ミノタウルスの皿、そしてドラえもん。今月発売の月刊キスカ3月号、山口正和のエクスタシーの表紙が目印。妖艶なるタクシー運転手が少女漫画アシスタント高畑の心の闇を暴く。女子力向上活動記録では、直子、知恵、空の3人組が女子力を上げるために化粧に挑戦。月刊キスカ3月号は全国書店、コンビニで発売中。買ってね。
どうも、サンキュー達夫です。
国井咲也です。
ホロッコ堀田です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
特撮部から、
はい。
堀田記者来ましたけど、
はい。はい。
毎週ね、日曜日特撮アバカズありがとうございます。
いや、こちらこそ、ありがとうございます。
特撮のお話面白かったです。です
ね、はい。特撮部でいらっしゃいますからね。スーパー戦隊ものでもね、月刊熱量と文字数出ていただきましたけども、
はい。
まあ、こちらの、熱量と文字数本編に来るときは、
はい、
藤子不二雄のおじさんでおなじみの。
おじさんのおじさんです
。おじさん、まあそうですね。
まあそうですね。まあおじさんですよ、受け止めてください。
まだちょっと、
はい、
納得いかないです。そうですね。
まあ堀田さん、
はい、
まあ今まで藤子不二雄、F 先生。
そうですね。
についてまあいろいろお話ししていただきましたけれども、
はい、
まあこの間は SF 短編編。
はい。
喋っていただきましたが、今日は、
はい、
その延長戦ということで。
まあそうですね、はい、前回宿題を皆さんにちょっと出させていただいたんですよね。
みんなやったか宿題、はい。
お二人ももうもちろん宿題の方は。
ミノタウルスの皿、
はい、
読んでこいと。
すいません、ね、僕、宿題読んできませんでした。
マジですか？
文庫で、
はい、
持ってましたね。
あ、そうですか。
文庫で。
あ、じゃあもう大丈夫ですね。
大丈夫ですか？
はい。
はい、じゃあちょっとその辺の話から伺いたいなと思うんですけども。はい、
このミノタウロスの皿というのが、
はい、
いわば藤子 SF 短編の第一作と言っていいんじゃないかと言われている作品なんですね。
なるほど。じゃあ一応ね、皆さんに言っとくと、だから藤子 F 先生というとやっぱドラえもんとかのイメージが強いかもしれないけど、ね、
はい、
ちょっとブラックな要素もあったりとかするんだよっていうお話があり、
はい、
まあ、その中でも前回は SF 短編というものを見ると、はい、意外では意外に人間の業みたいなものが出てくるのがあるよっていう話で、で、そのミノタウルスの皿の話をちょっと特別に別でやりたいと。
はい、そうなんですよね。
いうお話だったんで、まあ、はい、お話来ていただいたんですけど、一作目だったんですね。
まあこれより前に SF 短編に含まれる作品っていうのも書いてるんですけども、はい、明確にこういうものを書こうと、意識して作られた最初の作品がこのミノタウルスの皿。と言われてます。
じゃあ結構本人的にもチャレンジャブルな作品だった
という。そうです。まあこの当時、オバキューとパーマンはヒットしたんですよ。この前に。
はいはいはい、
で、それらは連載していた当時だったん
です。いや、もうそれは終わってます。
あ、なるほど。
で、その後に、ちょっと、ヒット作に恵まれない時代っていうのが来るんですね。
F 先生。
F 先生。
二人だけじゃなくて、F 先生。
F 先生の方です。A 先生の方はいろいろヒット飛ばしてる時期です。笑うセールスマンの元になった黒いセールスマンだとか、あとマタローが来るだとか、はい、ちょっとブラック系で、うん、盛り上がってる時期ですね。
それだからすごいですね、はい。例えば漫才コンビで出たけども、うんうん、まあいろいろ今は藤森さん売れてるとか、うんうん、今あっちゃん売れてるみたいな感じの時だったんですね。
ね、そうなんですよ。
で言うと、今相方の方が割と元気がある時に、
はい、
ミノタウルスの皿っていうのをちょっと書いてみようと。
まあ書いてみないかって誘われたんですよ。ある雑誌の編集長
から。なるほど、
はい。
雑誌の編集長はやっぱすごいプロデューサーですね、
そうなんですよ。で、まあ藤本先生は、F 先生は、やっぱりちょっと自分は子供向けの絵柄だから、うん、大人向けの作品は無理ですよと
断ったの。
でもそれをなんとかもう無理にでも書いてくれって無理やり書かせたのがこの作品。
あ、そういう経緯があるわけですか。
は
い、
そのやっぱ編集長さんは結構有名な方なんですか。
ビッグコミックの編集長
さん。すごいですね。
ね、
あ、じゃあやっぱそういうなんかやっぱ、はい、やっぱこう文化は編集長が発信していくんですね。頑張るよ、僕も一応編集長ですからね、こう見ると。
お願いします。
頼もしいですね。
はい。
引き出してください。はい、新しいロゴ。それですね、まあ、この時期、落ち込んでた作品の中に含まれるのが、まあ、後々は有名になってくるんですけど、梅干し殿下だとか。
梅干し殿下聞いたことあるんですけど、はい、ヒットしなかった
んですね。まあ、そうなんです。で、21エモンもじゃこうという。
なるほど。
フォリタさんも好きなもじゃこう。
ちょっとブラックで、まあ、F 先生のこっち黒い部分が出てるって言われてる作品を徐々に書き始めてはいたんです。
ただまだそんなに爆発的なヒットというか、
はい、まあ、いわばちょっと滑っちゃってたんです、この当時は。
だからまあ、ナウシカみたいなもん
ですね。早すぎたんですね。
早すぎたみたいな。
かもしれないですね。うん、で、ここで書くんですけども、まあ、まず絵柄が出てくる主人公が宇宙船に乗っている、まあ、航中士、航海士みたいな感じなんですけども、うん、それの顔がまんま21右衛門なんです。
おお、あ、じゃあちょっと前作のものをそのまま引き継いでっていう、はい、キャラクターを。
だから絵柄的にはもう子供向けの本当完全なる、もう21エモンの続編じゃないのぐらいの感じで入っていけるんですよね。
それも意図的に使ったんですね、21エモン。
まあこれしか描けないというのはあったらしいんですけども、まあ宇宙を旅する人を描こうと思った時に、はい、21エモンは宇宙に憧れてるキャラでしたから、うん、何度か宇宙に飛び出していくっていう、放蕩息子でしたので、それがまあ夢が叶ったとも取れるんですよね。
なるほど。
純粋な続編とも。
そっか。
で、まあこれでうちを旅してるんですけども、まあ食料がつきまして、うん、まあ漂流しちゃうんですね、宇宙船が。うん、で、中で乗組員は自分以外みんな死んでしまった
と。怖い。
はい。それである星に到着するんです、うん。それがたまたま地球型の惑星で、自分と同じような姿の人間タイプの生命体がいると。
だからもう一つの地球みたいなことですね。
そうなんですね。で、そこで、まあ、いろいろご飯食べさせてもらったり。
それってでもドラえもんとかにもありましたよね。
もちろんあるんですよ。
全く別の自分がいるような星があるみたいな。
は
い、
そうなんですよ。まあ SF 短編にもそういう話あるんですけど、うん、で、もう先に言っちゃいますと、これは猿の惑星の牛版みたいな感じなんですよ。
なるほど、なるほど。はい、
牛の姿をした、うん、牛の頭をした人間が、この時は人類って言ってるんですけど、うん、人類ならぬ人類。
ちょっとね、はい、東北弁っぽい感じで。
そうです、そうです。言っちゃうと、落語に出てくる、成金のお大臣みたいな。
あー、木兵衛さんみたいな。
そうです、そうです。はいはいはい、木兵衛さんみたいな、言っちゃうとちょっと嫌な、なんかあんまり好きになれないな、うん、感情移入できないな、みたいなのがその牛のキャラクター、うん。で、牛が支配してる世界なんですね、その星は、うん。はい。で、そこに人間が行ったんですけど、要は人間、すごい可愛い女の子もいるんですけど、実はその子は、その世界では家畜なんです。
うん、おー、家畜、
はい、はい。で、しかも食用なんです、その女の子は。
怖い、はい、怖い、
本当牛のポジションに人間がいると。
そうなんです。ただそれだけではないんですよ。ペットみたい。愛玩用の、人間。まあ、ここでは、ウスって呼ばれてるんですけど。
あー、牛みたいなん
ですね。はい、我々人間はウスと呼ばれてて、うん、牛みたいな人は人類って言われてるんですけども、このウスの中にはそういう可愛がられるペット用、食用、うん、あと労働用のガタイのいいやつとか、はい、そういうふうにもう完全に家畜化、まあ奴隷化ですね。うん、
はい、すごい。
された世界っていう。で、最初はそれを受け入れられないんですよ、主人公21エモンも。はい、でも、まあ、話をどんどんどんどんしていくうちに、この女の子、まあ、仲良くなった最初の可愛い女の子が、まあ、我々やっぱり人間の可愛い子ですから、感情移入してるわけですよ、うん。で、この子が、要はミノタウロスの皿と呼ばれる、すごく、まあ、大きなお祭りのメインの食料として、まあ、提供される、
うん。
しかもそれがすごく名誉なことだって、この子は喜んでるんですよね。でもこちら側からしたらもう人間を食うなんてとんでもないと思ってるんですよ、はい、21エモン的には、うん。で、この女の子をなんとか救おうと走り回るわけです。うん、いろんな人に掛け合うわけです、うん。まあ偉いさんだとか。で、話をするんですけど、全く話が通じないんです。何を言ってるのあなたは、うん。まあ考えてみればそうなんですよね。逆の立場で我々が牛を食べてて、うん、牛型の宇宙人がやってきて、うん、あなたたち何してるんですかと、うん、こう同じ仲間をなんで食ってるんですか、うん、いや昔から食べてるからってことなんですよ、うんうん、要は F 先生の特徴ですごくよく出てるのが人類とか人間とかいうものを他の星の生命体の視線から見て客観視する。
ああ、なるほどね、うん、はい。実はこんなに滑稽なものだよ、はい、こんな愚かなものだよもあるし、こんな素敵なものだよもあるみたいな。
そうなんですよ。だから F 先生の特徴としては、人間のまあ残酷性残虐性の部分であったりだとか、はい、人間が作り出したもうまあ自己欺瞞というか、うん、まあ正当化してますけど、うん、生命のまあ命を奪ってるんじゃないかと、うん、そういうことをまあ客観視して、まあ他の生命体から見た目線として教えてくれると。
お、
こ これが最初に行われた行為なんですね。
すごいね、ミノタウルスの皿。そう考えると、まあ、ちょっとコント的でもありつつも。
はい、で、これちょっとですね、まあ、テキストをお持ちの方はですね、はい、皆さん
テキストをお持ちの方、前週のね、
はい、SF 異色短編の1ですね、
はい、
藤子F不二雄大全集。
持ってないと思いますけども。
は
い、
皆さんお持ちの方でしたら、ちょっともうこれのね、いかにコント的かっていう部分をですね、うん、
ご自宅のね、SF 短編のその、缶をぜひ紐解いて、何ページでございますか？
34ページ
。
この女の子、ミノアって言うんですけど、はい、ミノアがどんどんこう食べられるように、いろんな場所で処理されていく過程が描かれてる。
はい、屠殺じゃん、もう。
そうなんですよ。で、最初のところ行くんですけども、いないんですけども、うん、消化器系統の洗浄をしてるんです。はい、体の内部を清める。で、じゃあ第二処理室に行ったんだなって、第二処理室に行くと、ここでは血を入れ替えますと。人工血液は麻酔薬とソースを兼ねておりますと。だから美味しくいただけますよ。ミノアも苦しまない、痛がらないし、ソースとして美味しくいただけますよと。で、もうこのまま大変だって言うんですけど、大丈夫です。ミノアは息作りになりますからって言われるんです。第三処理室は香料風呂。お風呂に入ってまた汚れを落とすんですけども、香料のいい匂いをつける。
ハーブでちょっとね、
そうです、
いい香りをつけてると。
お肉にハーブって。
うわぁ。
で、そこに人工心肺が運ばれてくるわけですよ。人工心肺を首から下に繋いで、ミノア自身は意識のあるまま自分の体が調理されて食べられるのを見る。
怖いよなぁ。
ちょっと怖いんですけど。
これミノアの希望なんです。
が望んだ見たいと、はい。自分がお供え物になるみたいな。
だから、すごく名誉なこと。
名誉なことであるから、私も見たいんだと。はい、
こんな大きなね、お祭りの中で私みたいなものが食べられる。しかも、名前が後世に残るわけですよ。ただ、この世に生まれてきて死んでしまうだけじゃなく、私の名前は、ここでミノタウロスの皿っていうすごい大変なものに選ばれたとして、後世まで伝わっていくんだと。
そこがこの作品すごいところですよね。はい、その、生贄であるということから逃げたりとか、悲しんだりとかしてじゃなくて、光栄だって思ってる。
そうなんです。もうそういう風に刷り込まれてますから、うん。生まれた時からそういう教育を受けて、そうやって生きてきたものにとっては当たり前のことなんですよ、ね。
それだから、もしかして、はい、お国のために、うん、こう出撃するのが光栄だみたいな風に思ってるのとかなりちょっと似てますよね。
かもしれないですね。
それを我々今の人間は聞くと、まあ、申し訳ないですけど、滑稽な話に聞こえるじゃないですか。そんな、なんで自分の命をかけてまでお国のために。でもその当時の人は本当に当たり前のこと
ですよね。
で、そういう部分を客観視して宇宙に場を置き換えることで物語をまた別の話に置き換えることで描いてるんですね。人間のくだらなさとか。で、まあ何を言っても話が通じないっていうような部分で言うのもやっぱり今人間の世界もあるじゃないですか。宗教が違えばね、話が全く通じなかったりだとか、文化、国の違いによってね、話が通じないってこともあるじゃないですか。それを描いてると。
堀田さん、真面目。
あれ
これ私がもう、ちょっと
面白い。面白い。
あれもっとボケた方がいい。
全然いいですよ。ボケる必要は一個もないですから。
いやでもまあさっきの、その、食べられる過程なんかは、ちょっとしたコントではあるんですよね。エスカレートしていく。まあ注文の多い料理店とか、
そうですよね。注文の多い料理店も徐々に自分がね、でも、それは嫌じゃないですか、最初。
まあもちろんそうなんですけど。
池作りにして見届けたいな。
ただこのエスカレートしていく過程とか、そういう構成の、まあ、作り方っていうのは、F 先生非常に長けてるというか、うん、まあ古典落語好きですから、うん、そういうお笑いの部分の要素もこう、根底には流れてる
んです、うん。だからちょっと滑稽でクスッと、残酷だけどクスッと思っちゃうような部分もあるというね。う
ん、
はい、
なので、これがもう第一作目なんですけども、
すごいよ、
ね、もうここに全部含まれてるんですよ。うん、SF 短編の面白さという
か。ああ、なるほど。
しかも、はい、21エモン的なタッチとキャラクターが出てくるっていうことは、はい、うん、これ僕らが経験したやつで言うと、はい、魔法少女っぽい格好をした感じのものが出てきて、きっとこういうものなんだろうなと思ってたら、うん、大きな裏切りがある。
は
い、
窓まぎってことですね。
的な感じとも読めますよね。
はい、そうなんです。ですから、まあ、あれは、今見た子たちどう思ってるんですかね、小さい子たちは。僕はもう衝撃だったんです。小学生の頃にこれを読んで。
まあだから窓間に間違って見てた子供が3話で泣いたっていう話が結構
ありますけど、やっぱそうですよね。そっから多分その子の人生変わっていく。
トラウマです、
はい。今後変わっていくと思うんですよ。純粋な子ではなくなっていくと思うんですけど。
うろぶちげんって誰なんだみたいな。
とんでもない話ですよね。僕が純粋じゃなくなったように、その子たちの行く末が心配です。
はい、でも当時は堀田さんどう受け止めてたんですか、ミノタウルスのさ。
やっぱりすごい嫌でしたね。
気持ち悪い。びっくりしますよね。だからその、21エモンを求めてたのにっていうことですよね。うん
は
い、
だから衝撃は走りました、ものすごく。ただまあ、この当時 F 先生、その低迷期を迎えて、で、まあこの作品を作ったのが69年。
1969
年。はい、69年なんですけども、その年の末にドラえもんがスタートするんです。
マジで？
それを踏まえてドラえもんが始まるわけですか。
アニメの？
え、違う。漫画のドラえもん。連
載が始まるってことですね。
え、じゃあ両輪で？
あ、まあこの時から、要はドラえもんという国民的大ヒット作とこの SF 短編がほぼ同時期にスタートしていくという流れになっていくんです。
じゃあエンタ用のネタとコンテスト向けみたいな。
ですから、低迷してたって言うじゃないですか。まあワンパターンでずっと低迷してた中でこういう SF 移植短編を書くことによって何かがもしかしたら開けたのかもしれない。そこでドラえもんというもう最高傑作が生まれたんです。
だから自分の居場所を確保しつつも、はい、あ、だったらここにあるからもっと心を、もうその全くもうメジャー作、ドメジャー行ってやろうみたいな。
そういうのも見えますよね。
売れる作品書いてやろうみたいな。
切れたみたいなさ。
という部分がもしかしたらあるのかも。
そうなんだ。
はい。なのでこの流れで私ちょっと今日はドラえもんのお話もさせていただければと。
後半へ続く。
熱文字。
というわけでちょっとここからはですね、ドラえもんについて。
だミノタウルスの皿の延長戦ってことですよね、は
い、うん。もしかしたらちょっとそこから繋がったのか、ここから開けたのかわかんないですけども、はい、非常に面白い、まあ最高傑作だと僕も思ってる。
ドラえもん？
ドラえもん。
やっぱ F ファンとしてもドラえもんは最高傑作なんですか？ああ、
多分別格じゃないですかね。
そうなんだ。
はい。
こうメジャー、ドメジャー作品だけど、はい、いや、実は、これは、F 先生の、
はい、
まあ、売れるために作った作品であって、
うん、はいはい、
いや実はこういうのもあるんだよとか、っていう好き方じゃなくて、やっぱ、藤子 F ファンはみんなやっぱ、ドラえもんは最高傑作だよねっていうことで。
僕は大丈夫だと思いますよ。
なるほど、ね。
前、モジャコが僕一番って話したじゃないですか、はい。で、ドラえもんは順位に入ってきませんから。
う
ん。
あ、もう別格、ね、
はい、別枠ですか。
なるほど。
モジャコ。イコールの関係にあるようなもん、
はい、そうです。藤子 F 不二雄イコール。
すげえ。
はい。
変な質問していいですか？
どうぞ。
今現在その漫画のドラえもんっていうのは最終的にはどうなったんでしょうか？
完結はしてないです。
してはいないんですか？
はい。亡くなられましたので、
はい、
映画用の毎回長編のドラえもんっていうのを書いてたんですけども、その途中で亡くなられました。
なるほど。はい、それで、まあ作者さんがお亡くなりになったので、連載はもうここで止まっている、まあこのままずっと未完ですよっていう形なんです、
ね。もう未完ですね。
なるほど。
一応学年誌に連載されておりましたので、はい、学年誌が、まあ小学1年生から6年生まで書いてましたけど、まあ卒業する段階で、もしくは4年生から5年生に上がる時とかに、一応仮の最終回は書かれてます。それが皆さんご存知、さよならドラえもん。
6巻の最後のやつ、
はい。ああいう作品が何本かあります。
あ、なるほど、
はい。一応の最終回は見てますけども、実質の最終回はありません。
なるほど、
はい。物語はまだ続いております。ドラえもんものび太も生きてます。
堀田さん、はい、ドラえもんのここがやばい。
そうですね。まあ、初期ドラの話からまだ、ま
ず初期ドラっていう言葉が。
もちろん。
裏ドラっていうのは聞いたことあります
けど。初期ドラ。
もし初期ドラッカーが野球部のマネージャーになったんじゃないですか。
ではないです。初期ドラッカー。そうそうそう。いや、初期ドラって言いますか、まあ明らかに作風が違う時期というのがありまして、最初の頃のドラえもんは、まあ皆さん今イメージするドラえもんってどんな感じですか？どんなキャラクターというか、どういうタイプの人と思いますか？
まあやっぱ伸びた甘やかす系の
人ですね。
で、いろんな便利な道具を持ってくるっていう感じですか。はい、うん、僕だからどっちかというと、はい、キテレツとかの方が好きでしたよ。
あ、いいですね。
伸びた的な人が自分で道具を作るという。はい、
僕その話もしたいんですよね。ドラえもんのある時期、またちょっと秘密道具の変遷の中で、ある、もうガラッと変わった時期があるんですけども、うん、そのいい部分だけこう吸い上げたエキスだけ吸い上げたのがキテレツなんですよ。
ああ、そうなんだ。
なんでその話もしたいんですけど、それはちょっとすいません、置いときます。
わかりました。じゃあ別の次のシリーズの時に、
はい、はい。で、そのドラえもんの初期はいわゆるオバキューテイストなんですよ。
おお、
居候的な
感じ。はい、なんか何？
居候ね。
のび太くんのためにいいことしてあげるよって言うんですけども、トンチンカンだったり、ボケボケだったり、
はい、
で、それがもう違和感のギャグにつながっていくっていう、もうおばきゅうでおなじみのパターンなんです、
ね。あ、じゃあ、
なるほど。
僕らが知ってるパターンだと、ドラえもんが出す道具自体はとっても便利で、はい、のび太がその使い方を間違えるから、ダメなんだとは思うんですけど、
それはある時期ありましたけどね。
実はの、ドラえもんが最初からちょっとおかしかった。
最初はもう、はい、トンチキでしたね。
あ、じゃあちょっとこう、こう今世紀の日本になかなか最初馴染めなかったってこと
ですね。まあそうなのかもしれないですね。あえてこじつけるなら、うんうん。で、まあ秘密道具もいろいろ多種多彩な便利なものあるじゃないですか。はい、でも初期ドラはほぼ使ってたのは、うん、ヘリトンボ。
タケコプター。ヘリトンボ。
ヘリトンボ。
だから初期ドラ用語としては。
初期ドラはヘリトンボ。
そのやっぱ厳密に行きたいですね。
ヘリコプターとタケトンボの間の秘密道具ということで、うん、まあ取ってヘリトンボなんです。まあ、互換がいいじゃないですか。
ヘリトンボ。ヘリトンボいいですね。
でも一般的に、まあ、浸透していくのはタケコプターと。
なるほど。
まあ、ヘリコプターのコプターのこと、うん、タケトンボの、うん、タケの方を取った。うん、まあ、テレコン
の方ですね。なるほどね。じゃあ、やっぱ、はい、ヘリトンボっていうのは、まあ、じゃあどっかの芸人に名乗ってもらいましょうか、じゃあね。
いそうですけどね。
あんまりあげたくないですけど。
なるほどね、そうですね。はい、やっぱ、襲名権は堀田さん、は
い、申し訳ないですけども、許可は出せない。
わかりました。
で、ヘリトンボ時代は、主に、まあ、空を飛ぶ道具と、はい、あとドラえもんの尻尾を引っ張ると、
初期電源が切れるってのあった。
ありましたね。
あ、それは後期ドラですよね。
え？あ、後期なんですか、
は
い、
初期ドラは、尻尾引っ張ると透明になります。
え？ステルス？おう。ステルス機能入ってんの、はい、ドラえもんって。
ということは何かっていうと、キューちゃんと全く同じ能力だってこと。
あー、なるほど。
空が飛べて姿が消える。
消えると。
お化けじゃん。
お化けと一緒。お化けと一緒。で、それを使ったドタバタ騒ぎなんですよ、初期は。
あー。
確かに便利ですよ。空飛べて、姿消せれば、うん。でももうポンコツですから。まあ災難が伸びたに最終的にどんどん降りかかっていって終わるというような。
そっか。だから、ポンコツオバキューっていうスタートだったんですね。
最初はそうなんですね。オバキュー的なポンコツだった。
で、空を飛べないから飛ばせる。で、透明になる、幽霊じゃないから透明になる機能をつけるっていう感じ。
そうなんです。で、まあ初期の名作としてドラえもんの大予言っていうのがあるんですけども、うん、もうこれなんかは本当ベタに、ドラえもんがそういう、まあ、秘密道具というよりはそういうものを使って何とかしようとするんだけどうまくいかないっていう、
そうなのね。
コメディーです、
ね。だから、主人公はやっぱりドラえもんだったの、最初。
はい。当時はそうですね。
まあ。それが徐々にのび太になっていくという。はい、
なんか、おせっかいな面倒見のいいロボットみたいになってい
く。そういうイメージある。あ、じゃあ俺は中期とか後期ドラに割とこう、
そうです。
影響を受けてるんですね。
ただもちろん他の名作もありますよ。はい、初期で白百合のような女の子っていう、非常にまあ、なんていうんですかね、ノスタルジックな素敵なお話もあれば。
うん、そんなタイトルの話があるんですか？
あります、白百合のような女の子。これもすごく名作です
ん
で、
ね。白雪のような女の
子。白百合です
ね。白百合。
綺麗なタイトルですね。
あと、おばあちゃんの思い出っていうね。
俺あれ知ってるわ、おばあちゃん。大名作。会いたいなって思って会えるやつでしょ。
そうです。で、
泣くわ、あれ。
これも初期ですから。
あれ初期ドラ？
連載少年度に書かれてます。まぁ、69年末から、まぁ、大体70年スタートと思っていただければ。
なるほど、だからミノタウルスの皿後ってことですね。
はい、ですから70年代にこういう名作もあるんですけども、どちらかというとドタバタですよ。で、まぁ、あとドラえもんの楽しみ方としましては、結構落語が元ネタになってたりするんです
よ。なるほど。やっぱこれ元落語家のね、男子の弟子としては、やっぱそこは気になりますよね。
いわゆるジャイアンリサイタルっていうのよく言われてますけど、はい、落語の寝床であると。
あれ寝床なんだ。素人浄瑠璃なんですね。はい。だから擬音がうがぁ、うごぉだなわけですね。
そうなんです。あそこから撮ってると。
なるほど。
護衛捕鯨と
ね。なるほど。
だったりとか、あとまぁ、結構小褒めとか、青菜とか銅管とかっていうのは、どこからご隠居さんとかが偉い人から聞いた話を、他の人に自分もしようと思うんだけど、うまくいかない。これはもうジーンと感動する話っていうのがあるんですけど、これものび太がやってたりだとか。もう完全にもう、落語の長短と全く一緒の、のろのろじたばたっていう作品もあったりとか。
のろのろじ
た
ばた。
非常にそういう、落語のエッセンスも取り入れられた面白い作品が、どんどんどんどん量産されていく。
すごいじゃん。名作。ベースにやっぱ落語があったんですね。
で、今日はですね、はい、その中で、もう取り上げ出したらキリがないので。
そうですね。ドラえもんはまあドラえもん特集でまたやるとして。
そうなんです。感動する話も、もう爆笑編もいっぱいありますけども、うん、今日はですね、もうちょっと絞るために、うん、ある人物にスポットを当てて、そのお話をさせていただきたい。
誰だろう。
今日ちょっとスポット当て
て。ドラえもんって言うと誰ですか、はい、国さんやっぱ。
そ それはやっぱ伸びた。
伸びた。まああとスネオとか。
スネオジャイアン。ま
あ、コアメンバーで言うとそう、お母さん。
そこでお母さん、お父さん。
そうですね。まあそれやっぱその辺のあたりになるのかな、ね、
それは他のと出来すぎくん。
出来すぎいたね。
出来すぎたよね。今日はですね、そんな中から、スネ吉兄さんにちょっと。
知らねえよ
誰
知らねえ
よ、いやいやいや
スネ吉兄
さん。誰
誰
って。我々と同志の、
同志
テキストを購入されてる皆さんも、本当ご存知というか、
ドラマニアは、
もう大メインキャラですよ。スネ吉兄さん。
スネ吉兄さんって。
ちょっと今びっくりしたんですけど、皆さんの反応の悪さに。衝撃が走ったんですけど。
スネ吉兄さんって誰ですか、
まあじゃあちょっとここは、ウィキの文章を読まさせていただいていいでしょうか。はい、
まあ、大まかに言って間違ってなかったんですね。じゃあ、その法律チェックでも。はい、はい、お願いします。
よろしいですか。スネ吉は漫画、アニメ、ドラえもんに登場する架空のキャラクター。骨川スネオのいとこ。
いとこ？
一応、注釈として母方か父方かは不明となっています。髪型はパーマ、かっこアフロヘアの時も。
アフロ？
メガネをかけてプラモデル、ラジコン、ジオラマの制作、ヨット、スーパーカーの運転など多趣味な大学生。
オタクじゃん。
スネオ同様猫舌。スネオと非常に仲が良く、様々なラジコンですね、戦艦とかヘリとかロボットを作って、自作してるんです。スネオ曰く天才と。
国井さんじゃないですか。
俺みたいですね。
ですからちょっとね、ここ国井さんを意識して、このチョイスをさせていただいたんですけど、で、ジオラマ撮影の極意をスネオに伝授したりする。
オタクじゃん。
はい。スネオ以上に趣味に対する専門知識が豊富で手先も器用。これらの趣味は作者、藤子 F 不二雄のものと一致しており、作中でスネ吉が語るうんちくには F の思い入れが投影されている。
おー！つまり自分自身が出てるみたい
な。そうなんです。
だから、そうか、だからドクタースランプに鳥山明が出てるように、ドラえもんにおけるスネ吉っていうのは F 先生。
F 先生の一部分を投影したキャラクター。
しかもスネオのいとこっていう役なんですね、
う
ん。
そうなんです。
なかなか出てこないじゃん。
いや、結構出てるんですよ。実はこれが、スネ吉兄さんが、もうその自分のご自慢のスポーツカーで、スポーツカーでやってきて、みんなを乗せて、車に乗せてどっか行くんですけども、まあ4人乗りなんで伸びたら乗れないよって。そのパターン、そのパターンでいるときは大体スネ吉兄さんがやってきて、いろんなとこに連れて行ってくれてる。
そうなんだ。
で、まあ、そのスネ吉兄さんがどういう人物かっていうのがわかる作品をですね、ちょっと一作簡単にご紹介したいんですけども、テキスト皆さんお持ちでだと思うんですけども、大全集ドラえもん11巻の方
です、ね。大全集の中でもドラえもんの11巻なん
だ。11巻
のようなドラえもん、ね。本当に全部入ってんですね。
718ページ。
718。国語辞典バレの太さですけども。
超リアル。ジオラマ作戦。
そのまんまですね。
そんな話数がある。
そうなんです。のび太がロボットを作って、まあこれ時期的に84年なんですね。ですから第一次ガンプラブームの後ぐらいですかね。
そうですね。ロボットがありましたね。ガンプラブーム80年代ね、う
ん。取り入れてるんですけども、まあロボットを作って、で、後ろになんか壊れた建物を作って、なんか太陽の絵みたいなのを描いてジオラマ写真を撮ってきたよと、のび太が自慢するんですよ。
そうか、だから今で言うとかなり趣味色強いなと思って、当時の男の子たちはみんな。
やってたんですよね。
やったね。
そういうことを。で、それを見たスネオがこんな安っぽいものを作ってジオラマって言われると、僕は腹が立つんだ。怒り出すん
だ。オタクだ。
プラモの道は広く奥深いと。そういうことを言って、もうこういうのを僕はやってるんだっていうのを言うんですけど、はい、実際見せてくれって言うと見せてくるんですよね。はい、で、怒って帰ってのび太がドラえもんに頼むと、まあ、覗き見する機会を出してくれて、バッとその、ジオラマがあるね、物置を改造してるんですよ。そこの。
覗き見する機会だからそれ、エッチなことには悪用しなくてよかったですね。
いや、してますよ。静香ちゃんのお風呂をちゃんと覗いてますよ、ほら。
静香ちゃんのお風呂見るってことはやっぱり、ロリコンだよね。
誰が
普通さ、子供、小学生でも、まあ、大人の愛
情みたいな。
まあ、ちょっとその辺はね。
静香ちゃん見るってロリコンですよね。
いや、でも、そこで僕もときめきましたけど。
ときめいたんかい。
でも、ちゃんとエスパーマミで、
う
ん、
確かに
中学生になって、
そうですね、
徐々に上がってきました
ね。成長してるからね。はい、エスパーマミちょっともうドキドキしてましたもん。
そうなんです。F 先生のおかげでちゃんと成長できました。
わかりました。はい、じゃあちょっと脱線しましたね。
はい、それで、映し出すといきなり腕組みをしたスネ吉兄さんの怒った顔から始まる。
うん、
で、まあ、僕の新作はどうってスネオが聞くんですけど、うん、スネ吉兄さんは情けない。これでもジオラマかねと。怒りです。スネオの撮った写真をポイッと投げ捨てます。そして、ジオラマに欠かせない三冠というものを教えたはずだ。覚えているかい で、それに対してスネ夫が、質感に距離感に量感でしょ。いいやつ。
わ、超面白い。
いや、素敵なお兄さんだ。
そうなんです。
心が狭くて最高ですね、そのお兄さん。
で、スネ吉兄さんはそのプラモを持って、このプラモのどこに金属メカの質感がある。まるっきりペンキ塗りたてのおもちゃじゃないかと。で、それに対して、スネ夫が言い訳をします。ごめんなさい、つい完成を急いでウェザリングの手を抜いて。うるせえよって話ですけど、今。
ドロッと出ちゃってますね、作家性が。
面白いね。
で、こっからすいません、ちょっと読んでいいですか、スネ吉兄さんの、
はい。引用の範囲ということで、
は
い。
お話がちょっとしばらく続きます。
スネ吉の講義。
はい。距離感ゼロ。ジオラマは背後に無限の広がりを感じさせねば落第だ。遠近法をもっと利用しろ。手前のビルの窓は大きく、遠くの窓は小さく、これ常識。奥行きのある壁面はカメラの視点の高さに合わせて遠近をつけておく。地面に振りかけるパウダーも、ふるいにかけて、手前の方は粗く、遠いほど細かい表現を。
すげえ、日本庭園みたいな、はい。
どうだ、見違えたろ
気持ちよさそう。
それに対して、スネ夫もすごい。で、スネ夫喜んでるんですけど、喜ぶのはまだ早いと。撮影で巨大ロボの量感を出さねば意味がないのだと。一つの方法は対照的に小さなものを映し込むこと。例えば鉄道模型の9ミリゲージ用の人形を使うとか、もう一つは広角レンズを使うこと。広角レンズは広さや奥行きを大げさに映してくれる。それはいいんだが困ったことにカメラをうんと近づけなくちゃいけない。その分ピントはずれるから部分が、ピントから外れる部分が多くなるんだ。だから絞りをできるだけ絞り込む。そのためにはライトを強く、スローシャッターでっていうのを聞いて、伸びたらもううんざり。ドラえもんは、ふわーっとあくびをしてます。で、ドラえもんの一言、ジオラマってややこしいもんだね。ということを言ってます。スネ吉兄さんのキャラがわかるのはこういうな。
いや、面白い。
スネ吉面白いじゃん。
早いね。今もう全然ありじゃない、これ。
今だったら主人公ですよ。
主人公だよ。はい、今主人公だよね。
この知識を持ったスネ吉兄さん。
オカリンですよ、もはや。オカリンズゲートの。
ああ、そうですね。オカリンみたいな、もうキャラだと思いますよ。で、このスネ吉兄さんの出てくる作品で最高傑作と呼ばれるのが、超リアル、じゃなくてですね、ラジコン大回戦。
そういうの何回もやってるんですか？
やってます、やってます。これがもう大傑作なんですよ。
じゃあもう、先生もちょっと気に入ってたんだね。
これお話しする時間ありますかね？
まあ、もう、あと、はい、ちょっとぐらいだったら大丈夫ですよ。
ですね、これ、ラジコン大回戦という作品がですね、うん、まあ、のび太が、やっとの思いをして、うん、もうお金を貯めて買ったラジコンボートを、うん、まあ、近くのね、湖に、こう、潜水式だっつって、うん、もう持っていくんですよ、うん。で、そしたらそこにですね、うん、巨大な戦艦ヤマトのプラモが、模型が、ラジコンがやってくるんですよ、ブワーっと。で、それによって、沈められてしまうんです。のび太が必死でお金を貯めて買ったラジコンボート。
俺もなんか記憶に残ってるような気するな。
で、そこに、リモコンを持った、リモコンを持ったスネ夫がやってきて、さすがヤマトは強いなって。いや、気の毒だったねって言うんですよ、のび太に。
大人げない大人。はい、
で、君のも、ボートなんかいいじゃないか。弁償してやるよ、あんな安物の。
最悪だ最悪
最低
で、スネ夫は言うんですよ。うん、それに比べて僕のヤマトは、縮尺150分の1、全長 1.75 メートルの大模型だぜって。いとこの大学生がラジコンの天才でねって、ここでスネ吉兄さん。
スネ吉兄さんですね。
この重量感、この迫真力と。まさに黒金の城って言ってる時に、もういなくなってるんです、二人は。なんでかっていうと、ドラえもんが伸びたをこれ抑え込んで、伸びたをもう、ここで出ますよ、名台詞。スネ夫を殺して僕も死んだ。この名台詞が飛び出して。でも、ドラえもんの提案は、ヤマトを乗っ取ろうと。スモールライトで小さくなって、ヤマトを自由自在に動かすと。
あ、そう、なんか覚えてる、これ。
そうなんですよ。で、スネ夫はもう怒って、じゃあもうこうなったらこれを作ってくれたスネ吉兄さんに相談だと。うん、ここでスネ吉が
出た新内登場、は
い、で、普段ドラえもんって、未来から来た不思議なロボットって認識がされてないんです。うん、普通に一家族、うん、普通に一社会の中の一人と、うん、はい、になってるんです。うん、ここでスネ吉兄さんは、うん、ドラえもん？あの不思議な力を持ったロボットっていうふうに言うんです。要は、
まあすごいでも、
その、うん、強敵と戦ってやろうという意気込みなんですよ、これは。う
ん
う
ん、おー
面白い、やってやろうと。
面白い
ああ、スネ吉兄さん車に乗りながら、こういうチャンスを待ってたんだ。一人ごとを言う。
はっか、中二病入ってますね。は
い、で、
俺はお前を待ってた。
テロリストだよ。
そうなんですよ。で、スネ夫が早く取り返してって言うと、 そしたら次のコマで、え、ヤマトを撃沈するってスネ夫がびっくりしてるんです。ゼロ戦に魚雷発射装置をつけて、ヤマトを撃沈しようと。その頃のび太とドラえもんは悠々自適で、
だから自分が作った最高傑作を自分が倒すという。
そうなんです。
うっとりしてる、
そこに。喜びで。だよね。
興奮してる。
そうだよ。
で、その時、のび太とドラえもんは、軍艦マーチを流しながら航行してるわけです。ご機嫌に。で、そこにゼロ戦の艦隊がやってきます。うわーっと飛んでくるんです。その時もうスネ吉兄さん興奮状態で、もう顔真っ赤にして、どうだい僕の操縦ぶりは。12チャンネルで4機バラバラに動かせるんだ。大興奮。
また喋って。で、だから文字数多いな。文字数多い。
で、ここで皆さんテキスト、はい、ドラえもん20巻の220ページ。
220ページ。
ここで、下からですね、2コマ目の右側のコマがですね、ゼロ戦が、の上からさらに見て、その下に戦艦ヤマトが航行してるという。うんうん、これ実際に戦争中に撮られた写真を元にして作れた構図らしいんですけど、ここに魚雷を発射すると戦艦ヤマト真っ二つに割れて沈んできます。やったやった、強鎮だと喜ぶ二人。
大人げないな。
で、怒ったドラえもんがですね、もう重ね重ねの乱暴も許さぬと。で、出したのが、ミサイル付き原子力潜水艦。
それダメでしょそれ。
最強兵器ですよ。
コントじゃないですか。ミサイル付き原子力潜水艦。そんなわけないでしょ。
ラジコンだが乗り込んで操縦することもできるよと。で、これに二人乗って、下からですね、どんどんどんどんゼロ戦を撃沈していくと。で、なんだこれは、沈めてやるって言うんですけど、もう原子力潜水艦ですから歯が立ちませんよ、もう。スネ吉兄さんとスネ夫が乗ったボートは、この原子力潜水艦によって沈められてしまうという。で、最後の最後、このボートが爆発して、帰っていく二人に、貸しボート屋のおじさんが出てきて、ボート弁償しろと。うんうん、で、最後言った、スネ吉兄さんのセリフが、戦争は金ばかりかかって虚しいもの
だ。お
あ、でもなんか落語的。
すごいですね。
資産に富んだ終わり方をするという。
なるほど。
いいな
ぁ。ちょっとこれ、スネ吉、はい、まだまだ弟子城あるっすね。
そうなんですよ。
これちょっと確認しないといけない
ですね。ぜひですね、この素敵な方をですね、皆さん確認して読んでいただきたい。
面白い。じゃあこれね、ミノタウルスの皿とスネ吉に注目ということで、
はい、
またちょっとね、別の機会にこのドラえもんがやばい2014とか語ってもらいます、ね、
はい、
ぜひぜひ。よろしくお願いします。今日は堀田さんありがとう
ございました。はい、ありがとうございました。
熱量と文字数。
畑明の先っぽだけ語られちゃう？
はい、このコーナーは、世界の畑明自身が手掛けた曲の秘話をリスナーが直接伺うというね、贅沢なコーナーとなっております。今週もね、メールがね、はい、届いております。
嬉しい。よろしくお願いします。
秋竹さんからいただいております。
はい。畑明
さん、サンキュー達夫さん、こんにちは。
こんにちは。
今日伺いたいのは、ソフトハウスキャラの18金パソコンゲーム。
はい。
ブラウン通り3番目の主題歌、ブラウン通りでも合ってます。
はい。
についてです。
はい。
成人向けゲームの主題歌なのですが、かなりほんわかする曲に仕上がっており。
はい。
某国営放送局で流してその後人形劇が始まっても不自然じゃないくらいの曲
はい。
エピソードなどありましたらぜひ、お聞かせください。ということで、秋竹さんありがとうございます。
はい。ありがとうございます。はい。この曲はそうですね、私が作詞、作曲、編曲、歌までやったので、すっごいよく覚えてるんです、
ね。あー、そりゃいい曲聴いてくれましたね、秋竹さん。
うん、嬉しいです。
うん。
まあ。
これやっぱ残ってるみたいですね。
なんていうんですかね、やっぱこの、美少女ゲームなんだけれども、はい、その主題歌はなんかね、名作劇場みたいな名作劇場みたいな感じがいいですねって言われて、あ、なるほど、
そうなんですね、
うん、ノーエロ、
ノーエロですよね。だって18禁ゲームですけど、全くこの歌詞もね、
うん、
曲もそれに触れるものはないですしね、
うんうんうん、
すごくこう聞きやすい曲ですよね、これもね、
うん、そうなんですよね。でもこれね、歌を録音してる時にね、うん、サビの最後、愛で包んで待ってますっていうとこなんですけど、私ちょっと滑舌が悪くてですね、みんながパイで包んで待ってますって聞こえるって言い張るんですよ。
愛がパイに聞こえる。愛が
パイに聞こえるって、そんなつもりない。
これは裏話ですね、はい、皆さん。
はい、美少女 美少女ゲームらしいエピソードが、
はい、パイです。
はい、ありました。待ってます。違いますよ。愛ですよ。愛パイもあるけど愛もある。
うん、やっぱ割とこう言葉遣いとかも、うん、その出てる作品の女の子たちに若干合わせてる部分っていうのはあるんですかね。
まあ可愛らしいっていうのをメインで考えたので、
小鳥たち弾む夢の歌に飛んで、不思議不思議小鳥たち弾む
夢の歌に飛んで、
会いに来てねいつものところ、地図のどこか奇跡の街。もういいです。本当世界名作劇場みたいな、メルヘンな感じ。
可愛らしいでしょ、小学生が歌っても大丈夫って感じですね
確かに、
はい、
というわけで、まあ、思い出がいっぱい詰まった曲ということでね、
はい、
またこの曲を聴いてくる熱文字リスナーの濃さですね。
すごいですね。これは、はい、ソフトハウス、
あれキャラ、ね。
ソフトハウスキャラさんですね。はい、ソフトハウスキャラさんから CD が出ておりますので。
そうですね。だから自分がプレイしたということをカミングアウトしつつってことですからね。ありがとうございます。
ですね。ありがとうございました。
はい。皆さんも畑明さんに直接聞きたいというあの曲、何でもいいから教えてという場合はですね、メールをください。熱文字@gmail.com、先っぽだけ立たられちゃうのコーナーまで。そして、畑明さんの弱り目に立たられるレディオ。こちらは、私、サンキュー達夫がマスコットキャラもやっておりますので、聞いてください。毎月3、13、23の3のつく日に更新しております。ポッドキャストも配信しておりますので、ぜひご登録をお願いいたします。ということで、本日は以上です。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
今月発売の月刊キスカ3月号、山口正和のエクスタシーの表紙が目印。妖艶なるタクシー運転手が少女漫画アシスタント高畑の心の闇を暴く。女子力向上活動記録では、直子、知恵、空の3人組が女子力を上げるために化粧に挑戦。月刊キスカ3月号は全国書店、コンビニで発売中。買ってね。編集後期ということでね、ホロッコの堀田さんによる藤子 F 不二雄先生特集、今回もね、読んでもらいたい件第3弾ということで、SF 短編編に続きですね、今回はミノタウルスの皿、そして、そこから読み解くドラえもんというお話になりましたけれども、ドラえもんに関してはですね、本当に触りということでね、まだまだ特集全然できますが、この藤子 F 不二雄先生特集、またホロッコの堀田さんに喋っていただきますので、また皆さんも堀田さんへの質問あるいはご意見ありましたら、ぜひメールをお寄せください。またですね、このホロッコの堀田さん、藤子先生だけではございませんで、特撮毎週ね日曜日この熱文字特撮部の特撮トークぜひ聞いていただければと思います。ツイッターアカウントでお知らせ毎回ねしておりますから、特撮は爆発だ。ぜひユーストでもご覧になっていただければなというふうに思います。生でね、ぜひ聞いていただいて、いろんな反響など寄せていただければなというふうに思います。番組の感想は、ツイッターではですね、シャープ熱文字、あとメールの方ではですね、熱文字@gmail.com の方まで送ってください。こちらの方には番組への感想、あとは各コーナー、この1話、そして部費部へのお便り、また、畑明先生の先っぽだけ立たられちゃうのコーナーへの、まあ、ご質問などもお待ちしております。皆さん、月刊キスカ、読んでくださいね。まあ、またキスカの感想なども寄せていただければな、というふうに思います。ホロッコ、堀田さん、ホロッコという夫婦、お笑いコンビやってますので、目音でね。3月の14日、オフィス北野のフライデーナイトライブ。こちらも出演いたします。私、米粒社協も、当然出演いたしますので、よかったら、ね、どんな人たちなのかな、というふうに覗きに来ていただいても嬉しいです。ぜひぜひ、よろしくお願いいたします。各ライブ、ね、出没しておりますので、見に来てくださいね。ということで、また今回久しぶりの、藤子先生特集ということでね、やりましたけれども、次回はまた3月の編集室でお会いしましょう。本日は以上でございます。